ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。現地時間1月5日米国のワシントン DC において日米韓次官協議が開催されました。日本からは杉山信介外務事務次官、米国からはトニー・ブリンケン国務副長官、韓国からはイム・ソンナム外交部第一次官が出席し、北朝鮮、海洋安全保障、宇宙・サイバー、保健、開発協力、防災を含むグローバルな協力といった幅広い分野に関して議論を深めました。北朝鮮問題に関し3者は、日米韓の結束は揺るぎなく、日米韓で緊密に連携し、北朝鮮の挑発行動に対しては断固として対応していくことを改めて確認しました。また安保理決議第2321号を含む関連決議の実効性を確保すべく、関係国による履行状況を注視し、建設的な役割を求めていくことで一致するとともに、日米韓による独自の措置についても引き続き緊密に連携し、相乗効果を高めていくことを確認しました。さらに杉山次官から、北朝鮮の核・ミサイルが新たな段階の脅威となっている中、日米韓の安全保障協力を強化していくことが不可欠であり、日韓秘密軍事情報保護協定に基づく情報共有、ミサイル防衛、宇宙・サイバー等の分野における運用面での日米韓協力など具体的な協力を進めていきたい旨述べました。また拉致問題についても提起し、早期解決に向けて引き続き日米韓で緊密に連携していくことを確認しました。翌日6日、フランスを訪問中の岸田外務大臣および稲田防衛大臣は、フランスのエロー外務国際開発大臣およびル・ドリアン国防大臣との間で第3回日仏外務防衛閣僚会合を実施しました。4大臣は基本的価値を共有する特別なパートナーであり、国際社会の平和と安定に対する責任を共有する日仏両国が、アジア太平洋地域を含む国際的な安全保障課題に連携して対応していくとの強い決意を確認しました。また地域情勢について4大臣は、 北朝鮮による核および弾道ミサイル計画の進展への重大な懸念を再確認するとともに、北朝鮮に対し拉致問題を直ちに解決するよう強く求めました。また1月8日、岸田外務大臣は訪問先のプラハにおいてルボミール・ザオラーレクチェコ外務大臣と会談を行い、二国間及び国際条理での協力をさらに発展させていくことを確認しました。また北朝鮮の核・ミサイル・拉致問題についても意見交換を行い、岸田大臣から拉致問題の早期解決に向けたチェコ政府の協力を要請しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。1月20日、日韓会議について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月19日に東京で小規模な日韓のラウンドテーブル、日韓の会議でありますが、それが開かれまして、最近の日韓関係および北朝鮮問題について、韓国の専門家たちと議論をいたしました。今日韓関係はかなり厳しい状況にある。昨年の暮れに釜山の日本総領事館の前にですね、民間団体が慰安婦像、肖像像を設置したわけでありますが、それを韓国政府は止めなかったと、黙認したと。これで日韓関係非常に緊張するということになりますのは、そうした慰安婦像を設置するという行為は明らかにウィーン条約に反するわけですので、それを韓国政府が黙認したということは、日本政府に衝撃を与えた。2015年12月28日に日本と韓国の政府間には慰安婦問題についての合意ができましたが、その合意の精神に反する行為であるということはもう明白でありますので、日本側は衝撃を受けて対抗措置を取りました。4点あると言っていいと思いますが、まず第一に、大使、中間大使及び釜山の総領事が日本に一時帰国ということを行うと。2番目には日韓のスワップ協定の交渉というものを保留すると。3番目には日韓の間のハイレベル、高い次元での経済協議、それも保留すると。そして4番目には釜山市で、釜山市が行う行事には参加しないという、そういう措置を日本側は今回取ったわけでありますが、1月9日には長峰大使、そして森本総領事が日本に一時帰国をいたしました。この日本側の措置に対してですね、もう韓国側は非常に衝撃を受けたと。日本の措置は少しきつすぎると言いますか、やりすぎではないかという、とりわけ今回ハイレベルの経済協議が保留されるということになりましたので、そこに韓国側は衝撃を受けたと言っていいかと思います。これまでの経緯では歴史問題ということで日韓関係が悪化する、日韓で紛糾してもですね、しかしそれが経済問題には波及しないというふうに、少なくとも韓国側は考えてきてたわけですが、今回はそれが違ったと。今回は慰安婦問題と経済問題というものを日本政府は連結して対抗措置を取ってきたわけですので、非常に韓国側は驚いて衝撃を受けたということのようであります。 で、まあ、これからは慰安婦問題あるいは歴史問題というものに対するその姿勢をですね、やはり慎重にしなきゃいけないと、日本に対しては何やっても大丈夫だというようなことを考え直さなきゃいけないんじゃないかという、まあ、そういう意見も韓国側からは聞かれました。ただし今回の慰安婦像の設置というものが安全保障問題、日本と韓国の間の安全保障協力ということには波及をしなかったということがあるわけですが、その点については韓国側の専門家の人たちは評価をするということがありました。慰安婦像が設置された後、日韓関係が紛糾する、その今年1月の初旬にはですね、ちょうど同じ時期にワシントンで日米韓3国の外務次官協議というものが開かれて、日米韓の協力というものが再確認されまして、北朝鮮に対してはきちっと対応しようということでありますし、北朝鮮の挑発行為というのは決して許さないという点で、全く日本、アメリカ、韓国の間には差がないということが再確認されているということであります。韓国側には今近いうちに北朝鮮が長距離弾道ミサイルを発射するのではないかという見方が非常に強いと言っていいかと思います。1月20日のアメリカのトランプ大統領の就任式の前にもと、そういうふうに考えてきた人たちも多いようでありますが、それはなかったので、3月と4月の米韓合同軍事演習、フォールイーグル、この時期に合わせて北朝鮮が長距離弾道ミサイルの発射、挑発行為に出るのではないかと、そういう見方を韓国側はしているようでありましたが、私はそれとは別に、その可能性は非常に小さいというふうに見ております。仮に長距離弾道ミサイルの発射を行えばですね、トランプ政権の対北朝鮮政策、これは非常に強硬なものになる。アメリカとの交渉の可能性はなくなるということで、これは今の平壌には取れない選択肢ではないかと私は思っておりますが、いずれにせよどういう形に今後展開していくかが注目されると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は前々回に引き続き、大学生を対象とする北朝鮮による日本人拉致問題啓発セミナーに参加した北海道教育大学の学生からのメッセージをお伝えします。このメッセージは昨年12月10日に収録されたものです。それではお聞きください。
こんばんは。私はこの度北朝鮮にいらっしゃる日本人の皆様にメッセージを送るという機会をいただき、拉致問題について勉強を始めました。先ほど拉致被害者松本京子さんのお兄さんのはじめさんと懇談を終えたところです。現在私は教員養成の大学に通っており、将来子どもたちにこの問題について伝え、風化させないためにこれからも学んでいくつもりです。私たちの世代やこれからの日本を作る子どもたちが拉致という問題を知り、忘れず風化させないことが最も大切なことだと感じています。今日皆様が一日も早く、そして必ず日本に帰国できるよう、政府をはじめ多くの人々がそれぞれの形で課題に取り組んでいるところですし、何より私たちのように皆様の存在を過去のものにさせず、学ぶ学生も多くいることを信じ待っていてください。
こんばんは。北海道教育大学函館校の高橋です。お元気でしょうか。皆様のご無事を心よりお祈りしております。私たちは北海道の学生です。拉致問題に関して決して風化させてはならないという思いから、私たち学生も強く関心を持って生活しております。たった今、拉致被害者の松本京子さんのお兄様松本はじめさんからお話を伺ったところです。 皆様が無事に日本に帰国されて、ご家族との再会の夢が果たされるように、もっと若い世代の関心を集めて、拉致問題の解決に向けて精力的に動いていく次第でございます。私たちは親元を離れ、大学生活を送っています。突然連れ去られて、家族と離れ離れになってしまうことを考えると、悲しみは想像もつきません。何としてもご家族の皆様と再会することができるよう、皆様の心に少しでも希望の光が灯ることを願って、私たちも一緒になって活動していきます。重ねて皆様のご無事を心よりお祈りしております。
北朝鮮へ拉致されている皆さん、こんにちは。私は政府主催の拉致問題啓発セミナーへ参加している北海道の大学生です。私の住む北海道は今雪が降り、本格的な冬を迎えました。ここ数年の北海道は様々な変化を遂げています。新千歳空港には様々な国や地域からの飛行機が通り、函館には新幹線が通りました。随分と街の風景も変わりました。皆さんが最後に見た北海道はどんな様子でしたか？皆さんが北朝鮮から解放され、日本へ帰ってくる日は必ずやってくると信じています。日本へ帰ってきたら、北海道へ来て美味しい食べ物や綺麗な景色、楽しいことをたくさんしてください。北海道へ訪れた時には、ぜひ私とお話をしながら一緒に散歩をしてください。皆さんは必ず日本へ帰ってこれます。皆さんが最後に見た日本のふるさとの景色をもう一度見ることができます。諦めないでください。日本へ帰ってくるその日まで十分に健康に気をつけてお過ごしください。皆さんが日本へ帰ってくる日を私はいつも待っています。
以上、北海道教育大学に学ぶ大学生からのメッセージをお伝えしました。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、狩人であずさ2号をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。狩人であずさ2号をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても 拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 81-33581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9690kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時からは周波数 9800kHz、 夜12時30分からは周波数 9465kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。